5ページ。上条昭一、日本共産党。新型コロナ感染対策。入院ベッド確保の取り組み。質問。新型コロナは感染力が強く、重症化リスクが高い変異株へと置き換わりつつあります。重症者が増えて医療が逼迫する中、入院も治療も受けられず、自宅等で亡くなる患者が急増しています。保健所や病院と連携を取り、入院ベッドを確保するための取り組みが必要と考えます。以前質問しましたが、これは人命に関わる問題です。危機感を持って対策を取っていくことが、市民の命を守る上で大切と思いますが、これまでの対応と見解を伺います。答え、新規陽性者への対応は、都保健所が一元的に自宅療養、宿泊療養、入院等の対応を継続して行い、保健所管内での入院調整だけでなく、都内を広域的に捉えた入院調整も行っています。また、都は患者退院後の後方支援病院を補助金で支援し、ベッド確保等に取り組んでいます。市単独でベッドを確保の対応は難しいと考えますが、情報共有の場は今後も活用し、保健所等と連携して対応していきたい。一般質問項目。丸1、新型コロナから命を守り、感染を抑止する対応について。丸2、歯と口腔の健康づくりについて。丸3、気候危機、打開の対応について。大沢淳一、公明党。行政相談。オンライン相談の実施を。質問。コロナ禍の長期化で外出できないことから、オンラインでの行政相談の必要性が高まっていると考えます。特に若い世代にとっては、スマートフォンでアクセスできない制度は存在していないのと同じだという意見があり、さらに就職氷河期世代を支援する市内の団体からは、オンラインになって男性よりも女性の参加者が増えたことを聞きました。オンラインでの相談、支援は若者や女性にとってとても有効と考えますが、見解を伺います。答え、オンライン相談は感染対策を講じた上で顔を見ながら相談できる有効な手段であると考えています。若者向けのオンライン相談窓口を現在、市で開設する予定はありませんが、希望者にはオンライン相談を開始した東京都若者総合相談センター若ナビアルファを案内しています。なお、コロナ禍における状況を受けて、市全体の方向性を検討しているところであり、高齢者向けを中心に広げていきたいと考えています。一般質問項目。1、孤独・孤立の防止と支え合いの施策について。2、誰一人取り残さない社会のための施策について。久保田学、NHK から国民を守る党。歴史民族資料館前の障害物。今後の対応は。質問。歴史民族資料館前の通り沿いには、数年前から誹謗中傷する内容の木造の札が壁一面に貼られ、その他、鉄パイプ、巨大な石などが多数置かれていますが、市はこのような状況を把握しているのか。景観や安全の観点からも、これらが放置されていることは問題です。解決には、この土地の所有者にはっきりと理解していただかなければならないと考えます。ぜひ納得できる形で解決を図っていただきたい。 今後の展開についてお示しください。答え、看板や石などが置かれているのは把握しています。壁に貼られている立て札は私有地のため撤去できません。道路上等に置かれたものについては何度も撤去しています。この行為をしている方とは話をしていますが、理解していただけない状況です。現状は防犯カメラの設置やホーム相談等を行っています。今後も道路上等に置かれた場合は通行の安全等を考慮し、立川警察署と連携を図って対応していきたい。一般質問項目。1. 歴史民俗資料館前の誹謗中傷看板について。 2. オリンピック・パラリンピックについて。山本陽介、緑立川。郊外、香る街、化学物質過敏症。周知の取り組みを。質問、洗剤、柔軟剤、食品添加物、タバコ、香水、農薬等の化学物質によって体調不良を引き起こす。郊外、化学物質過敏症に苦しむ人が増えています。症状も少し気分が悪くなる程度ではなく、進学や就職に影響したり、当たり前に享受できるはずの衣食住すら脅かされてしまう深刻な問題だと感じています。市としてはこの問題を啓発し、必要な配慮に取り組むべきだと考えますが、今後の取り組みや周知についての見解を伺います。答え、消費生活センターに寄せられた郊外化学物質過敏症に関する相談件数は、平成28年度から令和2年度までの5年間で合計6件となっています。また、消費生活事業の中での啓発として、消費者団体と協力して令和元年に郊外化学物質過敏症に関する消費生活講座を開催しました。今後も講座を企画したり、国民生活センターや都が作成したチラシを活用するなど、消費生活事業の中で啓発していきたい。一般質問項目。1. 行政の情報提供について。2. 引きこもり支援について。3. 郊外化学物質過敏症について。稲橋由美子、立憲民主、立川。子ども総合条例、最善の利益保障のため制定を。質問、子どもの最善の利益の保障をうたう東京都子ども基本条例が制定されました。用語解説。東京都子ども基本条例、令和3年4月に都が施行した条例。子どもの笑顔があふれる社会の実現に向けた基本理念と、都が取り組む施策の基本となる事項を定め、子どもの健やかな成長に寄与することを目指している。用語解説終わり。都に合わせて市も、これまでの子ども関係施策の根拠となる子ども総合条例と呼ぶべき条例を制定すべきと考えますが、見解を伺います。今後、子ども支援の拠点となる施設が計画されていますが、建物だけでなく関係部署が連携し、真に課題を解決できる機能とならなければ、市民の評価は得られません。条例の制定は、その取り組みの根拠として必要と考えます。答え、都の条例制定を受け、市でも子どもの目線に立った施策の推進に引き続き取り組む必要があると考えています。第4次夢育て立川子ども21プランにおいて、 子どもの権利の尊重はプラン全体の基本となる考え方であり、その視点を大切にしています。現在条例制定の予定はありませんが、夢育て立川子ども21プラン推進会議からも条例について検討するよう要望があり、今後議論していきます。一般質問項目。1、暮らしの現場から見えた子ども支援・まるごと支援の重要性。2、スクールソーシャルワーカーの担う役割。3、地域共生社会を目指す町内の本気の連携体制の構築へ向けて。6、陳情はこうなりました。1、陳情を議会で採択。令和3年第1回定例会で、陳情第2号弁天通り経由立川駅行きのコミュニティバス新設に関する陳情を採択。2、市長に送付。3、市長からの報告。立川駅の交通手段として、かつて運行されていた弁天通り経由立川駅行きバスをコミュニティバスとして新設することについては、路線バスの補完と運行コンセプトから、路線バスと競合する本路線で運行することは困難な状況です。また、路線バスでの再運行についてバス事業者に紹介したところ、再運行は困難との回答でした。一方で、今後の道路整備や街づくりの環境変化を踏まえた対応とともに、本地域のみならず全市的に福祉の視点を含めた移動手段の在り方について検討を続けていきます。7、請願と陳情について。請願と陳情、市政等に関することについて、直接市議会に要望する方法として請願や陳情があります。請願は議員の紹介を経て議会に提出するものです。また陳情は議員の紹介は不要ですが、本会議の際の議員の席上配布にとどめる場合があります。請願陳情は委員会での審査を経て本会議で採択か不採択が決められます。採択されると議会は市長や関係機関に意見書等を送付し、その実現に努力するよう求めます。市長からは採択された内容について処理経過及び結果の報告が送付されます。請願・陳情の提出方法。請願・陳情のできる人、どなたでも請願・陳情できます。請願・陳情の書き方。請願・陳情書は下記事項を記載の上、文書で提出してください。件名、請願・陳情の趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所、請願・陳情者の署名、または記名・押印、紹介議員の署名、または記名・押印、陳情の場合は不要。詳しくは、市議会ホームページをご覧ください。